ユダヤ人をギリシャ人もなく、奴隷もジュー人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つの体である。お立ちいただいて主の祈りをお出しましょう。主の祈りは主の御御御御御御御御主の祈り。天に生します。我らの主よ、手
が我が皆をお守りさせてもら
う。御国を光らせたまえ。御心の天になるほど地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日もなさせたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すのとく、我らの罪も許したまえ。我らを心に合わせず悪より救いましたまえ。国と力と栄えの子を神になる難事の子の名前はない。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。いかがありますけれども、最初にエゼキエル書33章1節から20節、旧約聖書1350ページです。エゼキエル書33章1節から。人の子よ、イスラエルが家に言いなさい。お前たちはこう言っている。我々の尊貴と過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができようかと彼らに言いなさい。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人は死ぬのを喜ばない。むしろ悪人はその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの言う、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。人の子よ、あなたの同胞に言いなさい。正しい人の正しさも彼が背く時には自分を救うことができない。また悪人の悪も彼がその悪から立ち返るときには自分をつまずかせることはない。正しい人でも過ちを犯すときにはその正しさによって生きることはできない。正しい人に向かって私がお前は必ず生きると言ったとしても、もし彼が自分自身の正しさに頼って不正を行うなら、彼のすべての正しさは思い起こされることがなく、彼の行う不正の上に彼は死。また悪人に向かって私がお前は必ず死ぬと言ったとしても、もし彼がその過ちから立ち返って正義と恵みの技を行うなら、すなわちその悪人は七末を返し奪ったものを償い、命の危険に従ってやり不正を行わないなら、彼は必ず生きる、死ぬことはない。彼の犯した全ての過ちは思い起こされず、正義と恵みの技を行った者は必ず生きる。それなのにあなたの同胞は言っている、主の道は正しくないと。しかし正しくないのは彼らの道である。正しい人でも正しさから離れて不正を行うなら、その不正の家に彼は死。また悪人でも悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、それ家に彼は生きる。それなのにお前たちは言っている、主の道は正しくないと。イスラエルの英雄、私は人をそれぞれの道に従って裁く。もう一箇所、新約聖書マタイの福音書21節から32節まで。 新約聖書41ページ下の段です。マタイの福音書21章28節から。ところで、あなたたちはどう思うか。ある人の息子が2人いたが、彼は兄のところへ行き、来よう、今日お供に行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さんは承知しましたと答えたが出かけなかった。この2人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、朝廷人や諸国たちの方があなたたちより先に神の国に入れた。なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、朝廷人や諸国たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。以上です。お祈りをいたします。天の神様、すぐに1週間の歩みを守り導いてくださいまして、ありがとうございました。誠実な朝、一人一人健康を与えられ、招かれまして共に礼拝する時を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちは御子イエス・キリストによって結ばれたものとして、心を合わせ、声を合わせてあなたを賛美できますように導いてください。神様、あなたは私たちの弱さや愚かさをよくご存知です。時として私たちはこの世の力、この世の富、この世の誘惑に惹かれ、あなたから遠ざかることもあります。どうぞお許しください。憐れんでください。あなたはこの世の私たちのために御子イエス・キリストを通して繰り返し繰り返し私たちを呼び集め、教え導いてくださることを感謝いたします。キリストを私たちの心に迎え、言葉と思いと行いにおいてキリストに習って日々の歩みを成していくことができますように助け導いてください。牧師不在も状態が長く続いていますけれども、あなたが良しとするときに島田教会にとって最もふさわしい牧師が与えられることを信じて祈りを合わせることができますように導いてください。ただいまから本を広く先生を通しましてあなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださる先生に聖霊の助けが豊かになりますように。また聞く私たちが心を開いて正しく聞くと聞くことができますように助けてください。今朝この礼拝に集うことができない方々と思います。どうぞ一人一人を変えてください。病のどこにある方、ご家族の介護にある方、高齢のためにここに集えない方々のためになります。一人一人にあなたが尋ねてくださいますように、そして一人一人が捧げる祈りを聞き入れてくださいますようにお願いをいたします。全国各地で捧げられています礼拝を祝福してください。慈しみ全感謝の願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。賛美歌270ください。 信仰をお伺いいたします。私の信仰は主法の御言葉にあります。人信条、
我々は天地を作り主、全能の父なる神を信じ、我らはその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、またでマリアで生まれ、本当ピラトはもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみがえられ、三日目に死人の地へ生まれ、天に昇り、全能の父なる神の身に召し上がれ、足取りに浸って生けることを死ぬことを裁きたまも、我らは聖霊を信ず、聖霊の行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体の子になり、常しえの命を信ず。アーメン。ぜひ考え直して
父なる神様の恵みが皆さんの栄誉高くにありますように。本日もご一緒に白い御言葉を聞く時を備えられて感謝をしております。皆さんは預言者エゼキエルという人、あるいはこの預言者エゼキエルの名前が付けられておりますエゼキエル書という旧約聖書の預言書の一つですけれども、このエゼキエル書というものをどの程度お読みになったことがあるでしょうか。エゼキエル書で申しますと、例えば本日は33章をご一緒に聞いたわけですけれども、この後の34章には主なる神様ご自身がイスラエルの人々を養う羊飼いとなってくださるというような予言が語られていたり、あるいはもっと先の37章に行きますと、預言者エゼキエルが主なる神様によって枯れた骨でいっぱいになった谷を見せられ、そしてここでもそういう呼びかけをされているのですけれども、人の子よということでエゼキエルにこの骨はよみがえることがあるだろうかというようなことを問われた、そんな箇所が出てまいります。ただ本日の箇所を見ますと、預言者エゼキエルがどのような人たちに使わされていたのかということがよくわかります。そこでは一方では我らの背きと過ちを我々にあり、我々が痩せとるどうして生きることができようかということで、自らの成した事柄、それが神様への背きであり、また自分たちは過ちを犯してきたんだという、そのような自分たちが正しくないのだという、そういう思いの中で苦しんでいるというか、もうダメだ、どうして生きることができようかというような辛い思いを抱いている人たちがいる。同じような状況を前にして、しかし文科大綱では白い道は正しくない、自分たちは確かに過ちや背きを犯してきたかもしれないけれども、しかしじゃあ神様が正しいことを自分たちよりなさってきたのかといえば、そんなことはないだろう、自分たちばかりが悪いわけではなくて神様そのものだって間違ってたんじゃないか、自分の罪や過ち、そういうことを言えば、なんとか棚上げにしたい、 そんなふうに思う人たちがいたという事柄であります。なぜこういうことになるのか、話はそもそもこの預言者エゼキエルが生きていた時代、その少し前と言いますか、時代から話を生かさないといけませんし、また彼が生きておりました神の民の王国イスラエル、これが分裂をして北王国イスラエルと南王国以来になっているんですけれども、この神の民の国が置かれていた状況というものをお話しなければなりません。今日でもイスラエルという国が立っておりますし、周りにもいくつかヨルダンだとかシリアだとかそういう国がありますけれども、現行の中東の勢力で言いましても、大国イラン、イラク、あるいはエジプトというような力がいつもそこには影を落としている。預言者エゼキエルが生きた時代もそうでありまして、世界の四大文明のうちの二つですよね。一つは南エジプトのナイル川のエジプト文明と、北はチグリス・ユーフラテスのメソポタミア、この文明の狭間の中で神の民の王国が揺れ動いておりました。特にエゼキエルに来た時代から少し前のことですけれども、メソポタミアの中からアシリア帝国、これが大変力をつけてます。預言者イザヤが登場してくる時代の事柄でありまして、エゼキエルとは50〜60年それ以上の飛躍があるんですけれども、これが大変な勢いを持ちまして、北王国イスラエルを滅ぼし、また南王国イランもまたこのアシリアの属国になります。南王国イランはこれはアシリアの力を引き込んだというようなことにもなるんですけれども、しかし最盛期にもかかわらず、しばらく経ちますとアシリアの力が急激に衰えるというか、対抗する勢力としてシンバビロン帝国というものが起こってまいります。この月にですね、南王国イダは急激に体制を改めます。聖書の講義みたいで大変申し訳ないんですけれども、旧約聖書の中には申命記というものがあります。これも強い関係があるとそのものであったかどうかという議論はいろいろあるんですけれども、その当時の南王国イダヨシアの時代に、この神明記とつながりのある立法の書というものが神殿で発見されます。これに従ってヨシア王は宗教体制を一新し、また政治体制を一新いたします。今申し上げましたようにアシリアの属国になっていたということはですね、アシリアの神々をまた礼拝する、これ神明記の精神というのはそういう事柄であって、聖書に語っている自分たちをエジプトから連れ出してきた主なる神様のみを礼拝するんだということの精神で貫かれている。ですからヨシア王はエルサレムの神殿から主なる神様以外のさまざまな神の像 またその祭儀を撤廃し、そして栗を整え、かつての北王国イスラエル、これはすでに今申しましたように北王国イスラエルはアッシリアに滅ぼされていたんですけれども、そこまで領地を拡大しようといたします。これは本当に聖書全体で語る事柄で言えば神様の御旨にかなうことであって、当時の状況からしても成功するって言いますか、殺すしかなかっただろうという事柄だったんだろうと思います。しかしこのヨシアの改革はあっという間に頓挫いたします。普段もですね、対立をしておりますエジプトとメソポタ文明のアシリアというものがですね、手を組んでアシリアの対抗勢力新バビロニアを叩こうとした。エジプトからその当時のファラオの軍隊がアシリアの救援に駆けつけます。アッシリアの勢いを排除したいヨシア王はこのエジプトの軍隊を救援に駆けつけるのを阻止しようとして戦死をいたします。そして南王国ギダはアッシリアの国からは脱出をしておりますけれども、エジプトの支配下に属国と化すことになります。さらに情勢は揺れ動きます。アッシリアを滅ぼした新バビロン帝国とエジプトとが戦争を行い、エジプトは敗北をいたします。南王国ユダは今度は変わってバビロンの支配下に置かれるわけですけれども、そこで常に揺れ動くのはエジプトからもそういう誘惑の手が伸びるわけですけれども、エジプトに頼ってバビロンに対抗しよう、そういう動きが出てくるわけです。まあ歴史の講義みたいなのであれですけれども、面白くないと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、最終的に南王国ユダはエジプトに頼ってバビロンに反乱を起こします。その結果バビロンに攻められて都エルサレムも陥落し、神殿も破壊され、そして多くの者たちがバビロンの帝国都バビロンに引かれていくことになります。いわゆるバビロン捕囚というような形の出来事で、旧約聖書の時代を貫いて一番大きな出来事の一つ、エジプトからの脱出っていうようなことと、またこのような国の滅亡というような事柄が起こった。でこのエジプトに引かれていったのは国の支配層、王の一族や貴族やあるいは神殿において神に仕えていた祭司、そういう人たちと一族であり、その中にはこの預言者として召し出されたエゼキエルも含まれていた。神様を礼拝する場所、神殿が破壊された後なお主なる神様こそが天地の作り主であり、自分たちに救いをもたらしてくださる、そういう神様だという、そういう信仰にどのようにして歩んでいくか、 神様は一人の人、エゼキエルという人を召し出して預言者とし、そしてこの民に語りかけています。正しいことを遂行しようとして挫折をし、思い異国の支配下に苦しみ、どちらにつくかというような形ですでに揺れ動き、正しい選択ができず、次自分たちの信仰のよりどころである神殿を失って、そして国からは大半の特に神様のことに通じている祭司たちや王や様々な芸術も皆
反応がおかしい。じゃあ
バビロンに使えるようにと聞いていかれた、こういう状況の中に置かれている、その責任が自分たちにあるんだと思えば、我々とその人は我々に我々がそれぞれどうして生きることができようか、そう言わざるを得ない人たちがいい。しかしこんなことになったのは、しかしそもそも正しいことをしようとしてそれが貫通できなかった、そういう事柄をもたらしたからではないのか、そういうことからすれば主の道は正しくないか、そう言わざるを得ない。そういう人たちがいたという。神様は人間の苦しみや人間の思いをよくご存知であります。これはコロナウイルスの感染症というようなことが起こってでして、改めてさまざまな事柄の中で学ばされていることは、神様を信じる者もそうでない者もこれを生きる私たちは、正しいことあるいは悪いとされることをしていなければ自分の身に悪いこと、不幸なことは起こらない。世の中はこんなに不正にできているわけではないと無意識にもみんな信じている、公平理念というものを持っているということなんです。もっと言えば因果応報という仏教用語で申し上げれば、良いことを続けていれば良い報いがあるし、また悪人はやがて悪の報いを受ける、悪に栄えたことも試しはなし、そういう思いを誰かが持っている。けれども一方で悪人にも善人にも災害や病気や事故は誰かに構わず襲いかかっているということも私たちは身に染みて分かっている。自分やあるいは親しい者たちの身にどうしてこんなことが起こるのか、あの人は正直に生きているな、何も悪いことをしてない、コロナの感染症にしてもあれだけ気をつけていたのに、なんであの人がコロナに感染しないといけないのか、よくわからないことや不条理な事柄、そういう事柄、しかもこれを生きる私たちはまさにそういう解決をつかない問題をですね、長く抱 抱え込んでいくっていうことにそもそも耐えられないんだな、そういうことが語られていることなのを知りました。ですから人が何か自分の目から見て不幸なことや災害があるのは実は私の知らないことでは、あの人たちが悪いことが起こっている、天罰的面という事態だというふうにも考えてしまう、そういう事柄にもなっていくという事柄であります。さまざまな差別や人を傷つけ痛めるようなさまざまな事件が起こってくる、それは皆さんもよくご存じだろうと思います。私たちと神様はそれら弱くまたそれこそ正直に生き神様を信じて生きていても良いことなどないといわれる事柄で、ここで語られているような恵みと正義を追求する、そういう方がね、少しでも人を出し抜き自分の利益だけを例えば追求しようとするような、そういう悪意であっても、その道から立ち返って生きることを喜ぶ、そういう神様であります。自分が正しいとそのことに誇りを持って生きる、そうではなくて自分がどのようなことをしているのかということを見つめる、たとえ悪人だという人たちが救われるとしても、それはまた彼がその道を実は神様の胸にかなう道へと変わるかもしれない、そういう可能性に思い至るように願っておられる神様です。白道は正しくない、そうではなくて、どれらの時にも神様を信じ白の恵みと白の望まれる正義のそのような愛を愛のことを望まれる神様であります。私たちは心の良い通説な出来事の中で時に神様を見上げて会えることができなくなる、自分の正しさを誇り自分は間違っていない、そう思い込まなければ歩んでいけないようなものでもありましょう。けれど私たちを知られる神様はそのような私たちを愛して御子イエス・キリストを送ってください。私たちが悪から離れただ神様を見上げて生きることができるように、神様と共にいない罪を許して神様と共に生きることができるようにと、主イエス・キリストは私たちのもとに来てください。そして本日も一箇所新約聖書で聞きましたように、二人の兄弟の例えを語られました。別れという話ではありません。一人は父の言いつけに反抗する息子であり、自分の都合もあるし勝手なことを言われても困る、 父に対しても武道へ行けというよう嫌だという、それでもよくよく考えたら父がそういうのもそうかと思って出かけたというんです。弟の方は武道へ父が行けと言われて承知しましたという、とりあえず父のご機嫌を取っておけばよいか、分かっているけれどもしかし行けない、分かっていてもできない、そんなことも私たちは抱えていることも確かで、それでもシエスはどちらが父の思いを叶えたのか、そう問われるわけである。そして神から問うと言われていた徴税人、あるいは娼婦と言われている、そういう人たち、彼らの方が悔い改めて、今までを通して与えられた悔い改めのことあるいは神様を信じた、その姿を見て、しかし自分たちは正しい、そう思っている当時の宗教的指導者たちは信じなかった。だから神の国には後からしか入れないんだと、こう言われている。私たちはさまざまな場面で過ちを犯し、神様の恵みに背きえない自分を知っていて、そのことで落ち込むことがあります。しかし神様はなおご自分のうちに立ち返ることを喜ばれる方であるけれど、私たちは自分たちは正しい、神様の方が間違っているんだ、そう思うときに、私たちは神様から遠くなる、そういう者たちに向かってなお神様は考え直して生きようと語られる恵み豊かな方である。誠に神様は気前がよく、どのようなものも滅びるのではなく、神様と共に生きることを望まれる神様であります。この神様の恵みに生かされて、さまざまな出来事の中で自らの過ちや背き、また自分たちが正しいとしか思えないような、けれども理解できないような出来事に遭遇する、そういう時にも神様と共に生きるその道を主の恵みに導かれて歩んでなりたい、そのように思わされております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが悪人も立ち返って生きることを喜ぶ神様であることを覚えて感謝をいたします。私たちは時にあなたが間違っている自分たちこそが正しい、そう思う時があります。あるいは自分たちが過ちに心から落ち込むことがあります。けれどもそれら私たちをあなたはよくご存じで、御子イエス・キリストを送ってくださいました。この主の恵みとあなたの愛に生かされて、あなたと共に日々歩んでいくことができますようにお導きください。主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
書きいただいて、賛美歌370を賛美しましょう。
願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の清き親しき御交わりが、あなた方一同とともに、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。アーメン。
ありがとうございました。